ありがとう、作家の本田健です。この動画は、バンコクの、川沿いで、撮っております。どうでしょうか、この、悠久の歴史のエネルギーを感じるでしょうか。昔のね、アユタヤ朝の時代から、まあ、タイの歴史詳しくない方は興味ないかもしれませんが、僕は、タイとかね、そういうところに憧れてきたのですごく、嬉しく思っています。でちょうどタイでイベントを4つ5つこなしまして、一旦今日はちょっと休憩しているところです。なのでね、この YouTube をちょっと気分転換に、撮っております。今日は AI 時代にダメになる仕事7選ということで、ちょっとドキドキするタイトルでお届けしたいと思います。まあ、どういう仕事がねダメになっていくのかっていうことは、知っておいた方がいいんじゃないかなと思いますし、もしあなたがそういった仕事をやっている時には、多分これから1年半年から3年ぐらいの間でその仕事はなくなる可能性が大です。なのでその仕事がなくなった時でもやっていけるように今から準備を始めてください。ではいきます。まず1番目、マニュアル通りに動くだけの仕事。この仕事はこれから AI がどんどん賢くなってくるとなくなっていくと思います。例えばデータ入力、今までだったらいちいち誰かがレシートを見てやってたのが、スキャンして、そしてそれがですね、Excel に自動的に、落とされていく。こういったことが多分、進んでいくと思います。受付の事務もそうですね。今までだったら誰か、こんにちは、いらっしゃいませとかって言ってたのを、まあ、カメラでね、多分可愛らしい人形さんみたいなのが出てきて、で、そして、普通に、こんにちは、いかがですかっていうふうに言ったら、人事部お願いします。はい、では3階に行ってください。みたいな感じのこともできるでしょうし、単なる、受付のこと、例えば病院の受付なんかもそうだと思いますし、そういったものを全部ロボットが簡単にやってくれるんじゃないかなというふうに思います。給与計算なんかもそうですよね。毎月定型業務のやつっていうのを AI が多分簡単にできると思います。会計なんかも同じですね。それから一般事務、なんとなく書類を作成してた、これも今 AI でクリック1個でダーッとできます。なのでこういったものは今やってらっしゃる方は転職の準備を始めるといいと思います。2番目、判断不要のルーティン作業。例えばいちいちこれがどうするべきなのかって処理に迷わないような経理の提携処理とか、あとは、商品の検品とか、これもドローンとかあるいはカメラで、そのタグとかがあってね、ピュピュピュピュってやったらすぐ一気にできるようになるんじゃないかと思います。倉庫での仕分け作業、もうこれ実際にほぼ大きなところからどんどん人力でなくなってますけども、これもですねオートメーションが進んでいて、いちいち誰かに判断する必要がないもの、あるいは機械ロボットでできるもの、これはですねあっという間になくなっていってます。なので今までだったら倉庫でね一生懸命働いてたような仕事、これがですねロボットでビューンビューンってやって、荷物を取ったりとかね、画像とかで見たことあるかもしれませんが、そういうふうになっていくと思います。3番目、テンプレートでしか対応できないようなサポート事業。例えばコールセンターのその、難しいことじゃなくて、まず一時的な対応ですよね。もうすでにそうなってますけど、そのコールセンターに電話したら、この何ですか、1ですか2ですか3ですかみたいなのってありますよね。そういう感じで、多分、回されていく。これはもう少し、なんて言うんでしょう。進化することができると思います。具体的にはチャットサポートですよね。今もう使ったことあるかもしれませんが、これができませんって言ったら、オペレーターに回しますってなったりとか、これができませんって言ったらホームページが出てきたりとか、このチャットで、ロボットでですね、やり取りしたことっていうのはあるんじゃないでしょうか。あれ、最初のうちはね、ちょっと違和感あったかもしれませんが、意外と24時間対応してくれてるので、安心っていうか、それだけで解決することも結構多かったりすると思うんですよね。あとはマニュアル型のカスタマー窓口、これもね、だいたいこういうふうなクレームとかこういうふうなのが来るっていうのが分かってると、だいたいそのテンプレートに基づいて、例えばクレームの場合はこう、そして、そこから担当者に回されたりとか、これからはズームで回されたりだとか、ズームの部屋に自動転送されるとか、その一番最初のところ。これは AI でできるようになるんじゃないかと思います。4番目、定型フォーマットを大量生産するような仕事。これは例えば SEO 対策の記事のライターとか、 テンプレートのいろんなものを作るとか、あとは翻訳者の初級の人たちですよね。これも結構危ないんじゃないかなと思います。あとは例えば YouTube を編集する人とか、この人たちもですね、あっという間に仕事がなくなってしまう可能性もあるんじゃないかと思います。実際に今僕の英語の方のチームは、最初アメリカ人が担当してたんですけど、スリランカとか、マレーシアとか、フィリピンとか、そっちの人たちが同じように英語もできるし、若い人とかはね、本当に AI もできるし、そういった人たちに、仕事を任せてるっていうふうになってます。なので、まあ、グローバルに移るっていうのもあるし、AI に移るっていうのが同時に起きてる感じがします。さあ、そして5番目。作業だけの動画編集、画像編集、とかこういう、クリエイティブに近いようなところだけど、基本的になんか自動的にできるようなことですよね。例えば動画カットをするとか、もうある程度のフォーマットがあったら今、自動的に、こういうことやってほしいっていうのをインプットしておけばできるようになってます。テロップだけを入れる編集者。これも今までだったら、こう人力でやってたのが今もう自動的にね、さささっと入るんですよね。僕も見せてもらったんですけど、そんなことができるんだって思います。なので今僕は英語でやってますけど、それがですね、スペイン語とかイタリア語とかいろんなものに、変換してもらってる、ところですね。まあ、逆に言うと、その今までやってきた、その人力でやってきた人たちの作業がいらなくなるということになってます。そして単純なですね、画像編集とか、あるいは編集とか、文章もね、こういった仕事もだいぶ、減ってるんじゃないかなというふうに思います。さあ、6番目は、人と関わらない単純な販売受付。これは人間関係で物を売っていく高額商品とか、そういったものじゃなくて、例えば、レジ打ち。昔は、企業に失敗したら、スーパーのレジ打ちでもやるなんて話をしてたんですけど、レジ打ちの仕事がなくなってしまう。今、ユニクロなんかもそうですけど、スーパーとかね、あるいは、コンビニなんかでも皆さん、こう、セルフレジって使ってるでしょうか。僕は、その、人とね、なんか話したりだとかするのめんどくさいなってかと思うときは、セルフレジでやってます。で、なんとなく、人にやってもらいたいなって思うときは、人の方に行きますけど、これがもう少し、今は過渡期だと思うんですけど、ほとんどの場合は、よほどのその高齢者とか、そういった人たちのその対応は、1レーンだけで。7レーンとか8レーンは、ほとんどがもう、自動的になるんじゃないかと思います。特に今、タグがすごく、開発されているので、そのチップさえ、埋まっていれば、その、スキャンっていうか、もうドンと載せたら全部がもう一瞬に、ね、こう表示されるので、ひょっとしたらレジすらもいらないかもしれませんよね。なのでこれは AI と直接関係ないかもしれませんが、その物流の仕組みとかも全部小さなタグみたいなものが入っていて、それがもっともっと安くなれば、ほぼほぼそのレジとかに必要なく、その例えば僕の携帯の30センチとか50センチにあるもの、これをお店から出すと自動的にチャージされるっていうふうになるんじゃないでしょうか。なので、ここからですね、その今まで想像してた世界とは全然違う世界に移行すると思います。ホテルのチェックイン担当、これももうほとんど、こうビジネスホテルの方からなくなってますよね。これは例えばパスポートとかの受付の時なんかもそうですけど、わざわざ係員がいなくても、もうこうカメラで対応して、そいつが怪しいかどうかとか、その履歴なんかは別に人がね、いちいちパソコンでやる必要ないですよね。なのでもう来年なんかは相当な国でなくなってるんじゃないかなと、いつも、セキュリティのラインに並ぶために思います。駐車場の受付。これももう自動的にいけるでしょうね。あとそれから無人可能な窓口業務。これがどんどん人がいなくなっていくと思います。銀行もそうですし、いろんなところの、その、窓口みたいなものが、もう窓だけがあって口がないみたいな感じになるんじゃないでしょうか。で、そしてそもそも、その、今までだったら不具合が多かったのは、商品の故障とかなんかデータの不具合とか、そういうふうなことで、それも全部 AI で解決されたら、そもそも相談に行く必要がない、そういう時代に今なりつつあると思います。7番目。AI を学ばない、使わないことが前提の仕事。例えば、AI をあんまり使わないクリエイター、この人たちは仕事がなくなる可能性があると思います。AI を使わない編集者、この人たちも どんだけ頑張っても超トップ以外は、自分で編集する速度よりも、一瞬で原稿をですね、直す AI の方が早いです。今、例えば僕は、たまにやるんですけど、デアル帳で書くか、デスマス帳で書くのかっていう時にね、これはデアル帳の方が渋いなと思ったらデアル帳に変えるんですよ。まあ一冊変える時もあるし、一章だけ変える時もあるんですけど、そうすると AI で僕がトイレ行ってコーヒー作って帰ってきたらもう全部デアル帳がデスマス帳になってる。まあものの5分か、まあ、10分もかかってないと思うんですけど、まあそういった感じのことを編集者がやろうと思ったら大変ですよね。下手したら徹夜みたいな感じになると思いますけど、AI だったらたった5分でできる。あるいはもうちょっとなんか一人称で書き換えるとかっていうのをやってみたら全然感じ方が違う。なので、僕は最終的に全部 AI に任せたりはしてませんけど、なんか AI がこう新しい形を見せてくれるっていう意味で、もうアシスタントとか編集者の人とかでも中途半端な人もいらないなと思うレベルに今なっていると思います。AI をあまり使ってないライターの、フリーランスの人たち、デザイナーの人たち、この人たちもどんどんどんどん水位が上がってきてます。なので AI 以上の仕事をしないと、仕事がなくなると思います。AI が得意じゃないコンサルタントとか学校の先生とか、もうひょっとしたら学校も先生が教えるというよりは、もう全然ですね、AI のめっちゃ可愛いとかめっちゃイケメンの先生に、登場してもらって、そもそも教室にも行く必要がないかもしれませんよね。まあこれ法律的な問題もありますけど、ひょっとしたらその週に1回だけ学校に来なさいみたいなリモートが学校みたいになるかもしれないし、ここからですね、全く違う世界が始まっていくと思います。これね、いいか悪いか分かりません。これがもたらす孤独の問題とか多分新しい問題が出てくると思いますけど、でも同じ部屋にいなくちゃいけないから起きるいじめとか、そういったものがなくなるプラスも考えるとどっちがいいのかなっていうふうに、思いますね。なのでいじめられて死にたくなるのと寂しくて死になるのとどっちがいいのかっていうのが答えられないと同じように、これから問題の種類が変わっていくと思います。そしてさっき挙げた7つの職種に該当している人とかちょっと近い人たちは今のうちにですね、まだその大きな AI の津波が来る前に高台に登る、自分で転職するとか新しいスキルを身につけるとか、こういったことが必要だと思います。さあ、あなたはこの中で何個当てはまってたでしょうか。そしてやばいなと思う方は、なんかこういったことやってみたいとか、自分のこの仕事はなくなりそうな予感とか、あるいは皆さんが客観的に見ててこの仕事はなくなりそうだなみたいな仕事をよかったらコメント欄に書いてみてください。まあそうはいうものですね、怖いことでも何でもなくて、僕は今までの、人間でなくてもいい仕事が全部 AI がやってくれるんだったらもう人類解放だと思ってます。なので皆さんがいい仕事、より面白い仕事を見つけられさえすれば、今までの仕事にしがみつく必要はないわけで、そういう意味ではありがとう AI、 僕を解放してくれてっていう感覚で新しい仕事をぜひ探していただきたいと思います。ありがとうありがとうありがとう。作家の本田健でした。皆さんこんにちは、作家の本田健です。この度並木義和さんと宇宙の法則を味方につけて最高の人生を引き寄せる、そういうですねことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イエーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな、もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて、風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい、はい、実際に並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるとこなんですけど、はい、普段やらないいっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう、画面越しでありますけども、うん、皆さんにもうズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので楽しみにしておいてください。
はい
はい、では皆さんそのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。